サイキックが優れているからといって、スピーチャル、精神性や霊性が高い、あるいは深いとは全く限らない。霊能はあっても霊覚が欠けているということはざらにあります。こんにちは。お名前だけでわかります。スピリチュアルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは真のスピリチュアル、脱エンタメ、お花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では今回はですね、サイキックとスピリチュアルの違いについて話をします。タイトルはチャネリングやオーラリーディングなどの霊能力、これはサイキックであってスピリチュアルではない、似て非なるものだという話をしていきます。個人的には今回の話はすごい前からしたかった話ですが、これはご関心が終わりかどうかはちょっと分かりませんが、非常に個人的には大事なこととして考えていることです。では本題に入る前にですね、これは最近言ってますけども、文字起こしをしています。今回ちょっと収録がアップよりちょっと早くやってるので、ざっくり文字起こしだけは私のホームページマジスピに掲載をしていますので、もしよければお聞きいただきながら文字起こし見ると面白いかもですね。はい、だいたいざっくりですけどね。で、1週間以内にそれをちゃんと編集します。で、より考えてですね、喋ったことを、1万字ぐらいになりますので、それをもとにさらに、5、6千字ぐらいに要約をするという作業を最近ずっとやっていますので、よければ合わせてご覧いただければ幸いです。はい、お願いいたします。というわけで、サイキックとスピリチュアルの違いについてですね、述べていきますが、簡単に最初に言っておきますと、このチャネリングとか、オーラリーディングとか、そして私のメニューでいけば、過去世リーディングですね。今 YouTube では画面映ってると思いますけども、過去世リーディングとか、あるいは、この守護霊リーディングですね、私のメニューの中の一つですけども、これらは厳密にはサイキックですね。サイキック、サイキックっていうのは、これは、サイコロジーっていうのは、これ心理学はサイコロジーと言いますね。このサイキというこの部分ですね、日本語であえて言えば霊能ですね。霊能者の霊能、これはサイキックです。そしてスピリチュアルというのは、これは辞書的な意味では精神ですね。精神性のことをスピリチュアル、スピリチュアリティなんて言いますね。あるいは霊性ですね。霊能と霊性とは全く違います。そしてスピリチュアル業界では往々にしてこれがごっちゃになっているということですね。ですから私もスピーチャルカウンセラーという言葉をしっかりと定義に基づいて話をしています。例えば過去世リーディング、オーラリーディング、守護霊リーディングだと、ちゃんと厳密に言えばサイキックカウンセリングですね。サイキックです、これらは。あるいはスピーチャルカウンセラーじゃなくてサイキックカウンセラーというのが、これが本当です。ではなぜ私がスピリチュアルカウンセラーと言っているかというと、スピリチュアルというのはさっき言いました、精神性とか霊性ということですね。つまり心の根源、この命の根源というのを見つめていく、あるいは五感ではわからない世界、自分のこの自分たちの肉体の感覚を超えた世界、それを宗教的には神、仏の世界ですね。スピリチュアル業界だと大宇宙なんてね、 言ったりもしますけども、そういったのを探求するのがスピリチュアルであると。ですから自戒を込めて言いますけども、サイキックが優れているからといって、スピリチュアル、精神性や霊性が高い、あるいは深いとは全く限らないということですね。これは非常に注意点です。何か普通の人ではわからないものが見えたり聞こえたりする。これは一種の曲芸ですね。曲芸師です。手品みたいなもんです。というと、まあ、手品師の方に怒られるかもしれませんけども。一種の特技です。ただ、まあ、そういった何らかの芸能を発揮することが人格的に人間として立派であり優れているとは限らないということですね。最近も芸能界ね、いろんなスキャンダルがありますけども、芸達者ではあっても人間として本当に信頼尊敬が置けるかというとまた別だと。しかし一芸に秀でることによってそれが仕事になっているということですね。ですからサイキックが優れている、これは一芸に秀でているということですから、やり方によっては、まあ、私もその端くれですけども仕事になっているということですね。ところが特にサイキックを一芸としてやってる人、これ私もそうですけども、それはスピリチュアルではないんだと、それははっきりと自覚する必要がある。例えばこの今写しているブログにも書いています。これは過去実際に相談のあったことですけども、ある人からの相談で、その方の近い方がお亡くなりになったということがあったと。そしてそう言って意気消沈落ち込んでいる時に、ある人が友人のメッセージだということで、いつかね、悲しみは終わるのと、これは試練なのよと、絶対大丈夫、心の闇はそのうち晴れるから、だからもう落ち込まないで、というこの龍神とやらのメッセージですね。それを言われたと。それでその方は非常にモヤモヤしているというご相談でした。たとえそれが良かれと思ってしたメッセージね、だとしても聞いてないんですよ。聞いてへんわと。これ関西だとね、これ切られるんですけどね。よく私も、まあ、関西出身なんでね、子供の時にそういった、子供の時からありましたね。それ聞いてへんしっていう。これね、ちょっと地方によって温度差あるかもしれませんが、特に関西は嫌われますよね。聞いてへんこと言うなと。あと、知ったかぶりね。これも知ったかっていう関西弁でね、言われます。だいぶ嫌われるやつなんですよ。これね。まして、近い人が亡くなっていて、落ち込んでる時に、安易にアドバイスをすると、龍神のメッセージとかってね、証明不可能な、反論できない、いや、反論しにくいか。そういったことをね、身勝手に言うわけです。無神経にね。で、どうですかと、私いつも言ってますね。お名前だけで分かりますと。で、こういったご相談よくあるんでね。で、これも私はお名前だけで人の波動を見るというのは、これはサイキックですね。オーラリーディングですよ。さっきここにお示ししましたけども、オーラリーディングですね。これはサイキックです。で、これは求められてるから、そのサイキック能力を使って アドバイスを差し上げる。で、案の定ですけども、その竜神のメッセージとか言ってね、言ってきた人、そのオーラは、まあ重たいわけですよ。ね。わかりますよね。で、そのオーラを観察していますとね、自己顕示欲、その裏返しとしての劣等感というのも伝わってくる。表向きはアドバイスをしてるんですよ。けど、その裏側にある思いは、私ってすごいでしょ。もっと褒めて。というですね。非常に子供じみた、精神的に幼稚な、そのパーソナリティですよ。まあ、こういったのがサイキックだけで言ってしまう。まあ、しかも勘違いですよね。そんな力もないくせに、なんか竜神とか言ってね、しょうもないことを言うわけですね。まあ、よくありますでしょ、これね。っていうのは、こういったご相談は何回も受けてきたからですね。だから、100歩譲ってその能力がたとえあるとしても、それはサイキックであって、スピリチュアルではない。本当に人間性、精神性、霊性、要は人から立派な人格であると尊敬されるということですよ。だからこれを、まあ、これは前もどっかで言ったかもしれませんが、人格ではなくて、霊格というわけです。霊能はあっても、霊格が欠けている。ということは、ざらにあります。だから、自戒を込めて言いますが、サイキックがある、そういった能力があるからといって、偉そうにするなと。その竜神のメッセージとやらを寄せた方はね、そんな高次元の存在はリーディングできるらしいのにね。かっこ自称ね。けれども、目の前の人の気持ちはわからないのかと。そういう言葉を言って余計に傷つく。それがなぜわからないか。ですから、人間的に未熟である。子供におもちゃを与えたようなもんだと。まあそういうね、精神的に幼稚な風になってしまいがちなんです。スピリチュアルというのは本来、ここにも書いていますが、生命の根源、魂、人間が人間である、その言われ、それを問い、考え、深め、求めていく、その態度のこと。他のある専門家の方はね、スピリチュアルっていうのは形ではない、とおっしゃってますね。まあ、これはブログには書いてないんですけども。形ではなくて、状態である。これは英語、まあ、英語圏の方なんでね。英語で言うと、ステートですね。ステート。ユナイテッドステートのステート。つまり、日本語では状態。私は態度とブログには書きましたが、まあ同じですね。状態であり、態度であり、そして、ありよう、あり方。ということですね。ですからね、サイキックが優れている。まあ芸能ですね。霊能、芸能ですよ。ある種の芸能ですね。だからといって、本当に人生の不条理や苦悩に打ちひしがれる。そういう方の 力にはなれないってことです。サイキックだけでは。だから、いろいろこのスピリチュアルビジネスのトラブルね。まあネットでもそういうこと、記事がいくつもありますけども。そういうトラブルね。それはサイキックだけで。あるいはなんちゃってサイキックもありますよ。そうやって本当に人間としての人格や精神性まで見据えていない。上っ面のスピリチュアル。エンタメです。いつも冒頭で言ってる。お花畑。それは本当ではない。真摯に、さっきも神とかね、仏とか言いましたけども、それを求めていく、そのステート、状態なんですね。ですから、まあ、このスピーチャルというね、言われてる業界っていうのが、まあ、信用できるかどうかというのは、まあ、なかなかね、思ってでは難しいんですよ、これは。まあ、これは私自身も問われることですけどね。見た目からすれば非常に良いことをやってるようで、実際は波動を見るとね、重たかったりもするし、まあ、厄介なのは、まあ、これはよく、まんじゅうとか卵の例でね、例えるんですけども、表向きの皮とかね、白身の部分は綺麗でもね、中身のあんこの部分や黄身ね、そこが非常に重たい場合も、まあ、これは決して少なくはないんですね。ですから本当に見極めは難しいんですけども、少なくともここではそういったなんか見えるとか聞こえるとかね、それだけで信じてはダメです。それだけで信用してはダメです。本当にその人が文章とか書いているんであれば、その行間を読み、そして私みたいにこうして喋っている人間であれば、その言葉、それこそ言霊と言ってもいいですね。それを本当に集中して真剣に見極めなければならないですね。サイキックのトレーニングするセミナーってあるんですよ。まあ、これはこのブログには書いてないですけども。ね。あなたもスピリチュアルを仕事にできるよっていうね。これは、こういった講座というのは今でもある。私もね、お金払って 結構安くない金額を払ってですね、潜入調査をしたことがありますね。オーラを見る方法とかね。どうやって教えんの？そういうのって。いや、それが疑問でね。で、私は別に誰からも教わっていないですよ。師匠と一緒の空気を吸っていればだんだんできただけで、自然にね。どうやってやるのかなと思ってね。まあ、そういった講座に潜入調査ね。お金払ってね まあそしたらいろいろあるんですけど、その、こうやったら見えるよ的なね。けどね、そういったことはなかなか才能がないとかやっても難しいと思いますね。あのレジェンドの江原博之さんもね、どうやったらスピーチャーな仕事をできますかって言われてもね、あの方も同じことをおっしゃってますね。いや、自分はもう気がついたらね、それこそ運命に導かれて、こういった仕事をスピーチャルカウンセラーの端くれで、ね、スピーチャルカウンセラーのパイオニアですよね。気がついたらやってたんであって、そういった能力をね、まあ鍛えるっていうのはね、よっぽどこう素質がないと、まあ、難しいですね。けど、なんか魔法使いになりたいんですよね。人より特別な自分でありたい。他の人とは違うのよ、私は。みたいなね。これは、そこにあるのは、劣等感ですよね。あるいは自分に価値がないという、価値を感じられない。 無価値観と言ってもいいですね。最近の言葉で言えば、自己肯定感が持てないというやつですね。これみんなね、サイキック次元の話なんですよ。だからスピーチャル能力のトレーニング講座とか言いながらね、やってること全部サイキックですから。それをスピーチャルとごっちゃにしてる。これは本当は厳密に分けた方がいいんですよ。だからこうやって私も自戒を込めてお伝えをしているわけですよね。なんかそんなに不思議ですかね。不思議な世界がいいんですか。自分もオーラが見たいとか、守護霊の声を聞きたいとか、過去世を見たいとか、なんでと。もっと普通でええやんけ。と思いますけどね。私は自分の運命でたまたまやってるだけです。たまたまね。で、最も大事なのはスピリチュアルということです。だからスピリチュアルカウンセリングというのは別に、ちょっとね、これ細かい話ですけど、スピリチュアルカウンセリングはサイキックを使わなくていいんですよ。オーラを見たり、過去世を見たり、症例を見たり、そんなことをしなくてもいいんですよ。スピリチュアルカウンセリングというのは。本当に、その、お客様、クライアントさんの魂の探求ですね。それができるカウンセリング、その機会を提供できるんであれば、たとえサイキックを使わなくても、それは、立派にスピーチュアルカウンセリングです。けど普通はそうじゃないでしょ？なんかオーラを見るとか、タロットを使うとか、占いをするとか、それがスピーチュアルと言われますね。まあ、厳密に言えば占いは これはスピーチュアルとは限りませんね。サイキックでもないかもしれませんね。これは占いですよ。サイキックでもないです。だって、カードで並べて引いてるわけでしょ？な、これはツールです。けど、もし、そのツールでしかないタロットや、まあ、オラクルカードとかいろいろありますよね。そういったのを使って、お相手の方の本当の自己探求、魂の探求という、そのお手伝いができるのであれば、それは、スピーチュアルカウンセリングです。そして、普通のスタンダードな、例えば、臨床心理士、あるいは最近出てきた公認心理士ですね。別にスピーチュアル、ね、まあ厳密に言えばサイキックの能力はないとしても、当に深いカウンセリングができるんであれば、その方は、スピーチュアルカウンセラーです。まあ、もっともスピーチュアルっていう言葉が偏見を、誤解を まだまだ生みますからね。言われたくはないでしょうけど。私が学んでいる先生もね、まあ、私は実はサイキックよりはるかに通常のカウンセリングを学んでいるわけですけども、尊敬してるカウンセリングの先生方は、本人はそうはおっしゃらないけど、私から見たらスピーチュアルです。クライアントのお相手の悲しみや苦しみや、そういったものに、本当に深く、寄り添うことのできる、その魂の力ですね。これこそが、真のスピーチャルです。人間は魂としての存在です。その魂は、この、地上の世界において、いろんなね、 苦悩を味わうわけですよね。苦悩を味わう人は孤独ですよ。誰にも理解してもらえない。いや、それどころか、蔑まれ、罵詈雑言を見せかけられ、そうやって、例えば占いね、行ったりしたときに、その占い師に、それはあなたの前世のカルマなのよ。あなたの因縁が悪いのよ。なんて心ない言葉を浴びせかけられ、傷口に塩を塗り込められるような、こんなのはスピーチュアルじゃないですよ。サイキックですらない。単なる説教じゃないですか。こんな人が、本当に高い波動ね、高級な人格、霊格を備えていると思いますか？全くスピーチュアルではないんです。ですから、私は今でもカウンセリングの勉強をしていますけども、まあ、これはもう果てしないんですね。ずっと学び続ける必要があるし、まあ、こうやってここで喋ってること自体も、喋りながら自分が勉強してるわけですね。後でこれ振り返るわけですから、ね、言葉、音声聞いて、ね、さらに文字起こししてね、最近では返信もするわけですから、だからそういった派手な、かっこつきのスピーチャル。厳密にはサイキック。後ろにアマテラスがついてるとか、空海や道元がついてるとか、なんか知らんけども、ミカエルやガブリエルがついてるとか、それはサイキックです。全くスピーチャルではないです。そこに力を宿らないです。ただ、生まれつき、そのサイキック的な能力が豊富で、それで仕事になっていると思います。あるいは個性が強い。テレビ出てる占い師見たら分かりますよね。みんな個性強いですよ。あとは強烈なエネルギーはある。それはね。まあ、顔見たら分かりますよ。前もね、あるお客様からね、最近この人に見てもらってっていう占い師のね、まあ、すごく有名な人らしいんですけども、もう見た感じ気が強い。まあ、そういった強烈な個性でやってるとはいるんだけど、それで仕事になって売れているからといって波動が高いとは限らない。本当にスピーチャルが深いかどうかは限らないんです。そういった見た目の派手さに引きつけられてね、私もああなりたいとか、私も魔法使いになりたいとか、まあそういうことは思わないことですね。このマジスピラジオの初期の動画で、当時はまだ顔出しをね、やってましたけど、なんか守護霊の声を聞きたい人へっていうね、なんか過去そういったのを出したことがだいぶ前ですけどね。結構それ見られるんですよ。だからやっぱ関心あるんでしょうね。自分もワンチャン守護霊の声を聞けたらいいな、なんてね、サイキック能力を身につけたいな、なんて思ってる人もいるんでしょうけど。まあやめた方がいいですね。本当にそれが自分の道であればね。さっきの江原さんの言葉も紹介しましたけども、自然に運命が導きます。私もそうでした。まさか、もう、そうそう、言うの忘れてたんですが、この4月入ってね、11年目になりましたよ。やっと。おかげさまで。本当に支えていただいて11年目を迎えました。けど別にこのサイキックは自分で得ようと思って得たわけではないです。まあ良い子は真似をしてはいけませんと。自分は自分になるしかない。自分ではない特別な何かになろうとする。それこそが病である。 いいんだよ、別に。龍神とか、アマテラスとか。いいんだ、それは。本当に、人に喜ばれる。最近ご紹介しているシルバーバーチも、口を酸っぱくしておっしゃっているけれども、人に喜ばれるということ。これが真のスピーチュアルです。そして人に喜ばれると思うならば、やっぱり修練、努力いりますよね。それがスピーチュアルですよ。これはサイキックではないです。これがスピーチュアルです。まあ、特にこの業界はね、ちょっと浮いたところも少なくありませんので、例えば、ライトワーカーなんてね、言葉もありますわね。ライトワーカーね。まあ、そうやって、なんか、ライトワーカーみたいな、魂を覚醒させて、なんかライトワーカーとして、この地球を浄化しようみたいなね。そういった、なんか、コミュニティ、ちょっと覗いたことあるんですけど、波動重たいですよ。まあ、もちろん、その場所によってはいいとこもあるかもしれませんけど、自分が見た中では重たい。重たかったですね。まあ、自己陶酔ですね。そうやって自分は地球を浄化するんだってね。いやいや、まずてめえだろうって。まずてめえを浄化しやがれと。口 こういった話すると、口が悪くなるんでね、ついついこういったことを言ってしまうんですが。まずはてめえだろうと。これがスピーチャルですよ。なんちゃってスピーチャルじゃないんです。スピーチャルごっこはいいんです。道徳的で臭いかもしれませんけども、人に喜ばれるということ。ね、これだって、小林正寛さんだってずっとおっしゃってますでしょ、これ。レジェンドですよ。あの方もね、もうお亡くなりになりましたけども。喜ばれる存在になると。ね。あれスピーチャーですよね。ところが面白いことに、そういった本当にスピーチャルを志してね、喜ばれる人間になろうと思って努力をしてると、別にオーラが見えたり、過去性が見えたりはしないけど、なんか直感力ね。物事の真贋を見極める力がついてきますよ、それは。ほら、職人とかもそうじゃないですか。ちゃんと修練積んだ職人とかね。あるいはすごい誠実な経営者とか、経営者なんて人を見る目なかったらできないですからね。採用とかね。ベテランはこれ見抜くわけでしょ？人を。これ、スピーチャルですよ。直感力というのは。インスピレーションって言うじゃないですか。インスピレーション。インスピリットですからね。直感っていうのは、スピリットですよ。インスピリット。だから、サイキックは、これは別に必須ではない。いいんです、別に。自分もオーラが見たいとか、いいんです、それは。見える人間が言うんだからね。あ、見えたって意味ないですから。意味ないですよ、それは。いいですか。だから、今日は、このスピーチャルとサイキックの違いですね。本当に似て非なる、全く違うものなんだということをですね、ぜひ、覚えておいてください。そして、ほとんどのスピーチャル業界と言われているところは、サイキックだと。ほぼ全てがサイキック。というですね。ちゃんとそうやって頭を変換させた方がいいですよ。そして、この、目に見えないことをいいことにね、後ろになんかついてるとか、これも違いますよ。そうやってアピールする時点でも、間違いですからね。自信がないからそうやってやるんですからね。それは、全くスピーチャルではない。ごっこですね。 ごっこです。はい。まあ、これまでこれは言ってきたことではありますけども、改めてこのスピリチュアルとサイキックの違いというのは、まあ、はっきりとこのマジスピラジオではお伝えしたことがありませんでしたので、ここではっきりとご認識いただいて、そしてこの地味な音声をお聞きのあなたであれば、本当の意味でのスピリチュアル、人間性や精神性ですね、それを高めるということ、まあ、それは簡単じゃないですしね、私もそれはもちろん同じですけども、まあ、それを求めていくということが真のスピリチュアルということですね。はい。ご参考になれば幸いです。では、今回の内容も多分1万字ぐらいになっていると思うんで、これを文字起こしして、多分5、6千字ぐらいに縮めてですね、そしてまたそこで考えたことを文章にしていきますので、よければ私のホームページ、マジスピですね、それをご覧いただければと思います。はい。あとですね、そういった本当のスピリチュアル、本当のスピリチュアルカウンセリングということを意図してやっているのが、この自己探求カウンセリングということですね。これは霊能力、サイキックの類は一切使わない。オーラを見たり、過去世見たり、守護霊見たりは一切しないです。本当の意味でのスピリチュアルカウンセリング。魂を見つめる自己探求としてのカウンセリング。まあ、これがどこまでできるかはわかりませんが、これに私はチャレンジをしている。まあ、ちょうど収録している今日もですね、このカウンセリングをお受けしていましたけども、まあ、これもやっていますので、ご興味ありましたら、私のホームページ、マジスピをご覧いただければ嬉しいです。では、今回は以上です。ありがとうございます。